tan 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 主を待ち望む者は新たに力を受けて登る。走り疲れず歩みて動ず、わしのように登る。
アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたの御言葉の恵みに預かる時間を、あなたが与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちの心を開き、あなたの心に主よ、肉の思いではなく、霊によってまっすぐに向き合うことができるように助け導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所は、創世記35章16節から29節。お読みします。彼らがベテルを旅立って、エフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なさるな。今度も男のお子さんです。と告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベン・オニと呼んだ。しかし、その子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。イスラエルは旅を続け、ミグダル・エデルの彼方に天幕を張った。イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のそばめ、ビルハのところに行って、これと寝た。イスラエルはこのことを聞いた。さて、ヤコブの子は12人であった。レアの子はヤコブの長子、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。ラケルの子はヨセフとベニヤミン。ラケルの女奴隷、ビルハの子はダンとナフタリ。レアの女奴隷、ジルバの子はガドとアシェル。これらはバダン・アラムでヤコブに生まれた彼の子たちであった、ある。ヤコブはキルヤテ・アルバ、すなわちヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。そこはアブラハムとイサクが一時滞在したところである。イサクの一生は180年であった。イサクは息絶えて死んだ。あ、イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エサウとヤコブが彼を葬った。アーメン。内容のまとめをお読みいたします。ヤコブたちがベテルから旅立って後、ラケルがベニヤミンを産んで亡くなりました。ヤコブは12人の息子たちを連れて、イサクのもとに戻りました。イサクは亡くなり、民に加えられ、息子たちに葬られました。それでは、まず、主が最初に語ってくださったところ、一番最初に心に留まったところを中心に、黙想する時間を持ちましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい。私は18節で、ラケルがお産の時に、ベニヤミンを産んで亡くなってしまうんですけれども、で、その彼女が死に臨んだ時に、この名前をベン・オニと呼んで、まあ、苦しみの子と 呼んだんですけれども、それに対してこの父ヤコブはベニヤミン、右手の子として名付けたというところ でこのラケルを失うヤコブも苦しかったと思うんですけれども、でもそうではなくて、本当にこの苦しみが祝福と変えられることを信じて名前を変えたのかなという、別の名前をつけたのかなって、まあ、似ているけれども違う名前をつけたのかなと思わされました。あと29節でエサウとヤコブはいろいろなことはありましたけれども、最後は二人揃って父イサクを葬ったというところに目が留まりました。以上です。
はい、私は一つは同じ箇所ですけれど、18節のところで死に臨み魂が離れ去ろうとというところですけど、人間が死ぬということはもちろん肉体は死ぬということですけれど、魂が肉体から離れ去り、魂は永遠に生きる。主の身元に、主を信じる者は主の身元に行くということをここから教えられました。また22節と23節ですけれど、特に23節、レアの子の中で4番目にユダが記されていて、本当に天の父なる神は公平なお方だというふうに教えられました。ラケルからは確かにイスラエル民族の土台となる、北イスラエルの土台となるヨセフという家系が生まれますけれど、しかしイエス様はユダ族の子嗣として生まれるということから、本当にレアを主は顧みてくださったなということを教えられました。以上です。
はい、私も22節のところに目が留まって、このルベンに後に語られたそのヤコブの祝福というか、祝福であり、まあ、呪いであるその言葉の中に、ここの一節の出来事が出てきて、まあ、本当にこう一人のしてしまったことが後の世代にまで大きく響いていく、そのことに目が留まったのと、それから私も家系図のところで、その23節と24節で、まあ、ユダ族からイエス様がお生まれになることを思った時に、私の頭の中でこう想定するならば、まあ、ヨセフ族からイエス様生まれるんじゃないかと想定するんですけども、神様はそうではなくて、私たちの思いをはるかに超えたところから恵みを起こしてくださるお方なんだなというところに目が留まりました。以上です。
私も22節23節からですけれども、このルベンが罪を犯して長子の祝福というか権利を受け取れなかったように、このまたシメオン、レビも直前のところですね、暴虐を行ったことによって祝福を受け取れず、ユダがその祝福を受け継がれるんですけれども、このさらっと、何でもないかのように書いてあるさらっとさ、この22節が、決して小さいものではなくて、この罪というものの大きさ、罪というものが及ぼす影響ということについて考えさられました。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。主がどのようなお方であるか、三位一体の御父、御子、御霊がどのようなお方であるのか、またどのような模範、教え、進め、約束などを語られているのか、また避けるべき行動や示された罪、警告などが語られていないか、もう一度聖書を読みながら主に語っていただきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は先ほどの18節のところで、模範としてヤコブが母のつけた苦しみの子という名前ではなくて、右手の子として大いなるものとなるという信仰を持って名前をつけて語ったということで、本当に信仰的な言葉を、まあ、子供だけではなくて他の人々に対して宣言していく ということを模範としてそのように、まあ、否定的な言葉を語るのではなくて進歩的、積極的、肯定的な言葉を相手、他の人に伝えていく必要があると示されました。あと、29節のところから教訓として、神様に修復不可能な関係はないんだなと思わされました。で、知事は兄が弟を殺そうとして、で完全に、まあ、絶縁状態になるようなところでしたけれども、でも本当にこの時至って、父の葬儀の時には、本当に一緒に揃ってお父さんを葬ったというところ、本当に完全な和解がなされたということを思わされて、本当にこのどんな修復不可能そうに見えるような関係でも諦めずに祈っていく必要があると示されました。以上です。
はい。先ほどとちょっと重なりますけど、23節において、父はどのようなお方であるかということですけれど、このヤコブから愛をなかなか受け取ることができなかった苦しみに対して、主は報いをくださるお方だと、救い主イエス様のとなるユダを与えられたということとして教えられました。また、22節ですけれど、自分の示された罪ということで、自分がいただいている大きな聴取の特権を決して忘れてはいけないということ。そして、それをないがしろにし罪を犯すと、その後の人生に大きなマイナスのダメージを与えてしまうということを心に刻まなければいけないということです。以上です。
はい、私は16節から18節のところで励ましをいただきました。生徒の死は無駄にはならないということ、死にも使命があるということを教えていただきました。マラケルは非常に苦しんで死にましたけれども、この苦しみがイエス様の時代に起こるその迫害にの中で、マラケルの苦しみとして、予言されている。そのこととして、まあ、ラケルの生涯がそう表されているのかもしれないんですけれども、自分自身一人が苦しんでいる、苦しみと思えるかもしれない時でも、神様は何かご計画を持って、そのことを許されているんだなということを、まあ、本当に長い目で見て感謝をすべきなんだなということを教えられました。以上です。
私は22節から23節のところから、この御父と御子について、御父が、主がこの罪に報いられる、罪を放置されない、清く公平な方であることを示されました。本当にだからこそその罪のすべてをあがなってくださった、イエス・キリストの十字架が、イエス・キリストの十字架の父が本当にどれだけこう大きな意味を持って私たちの関係、神様との関係の回復を与えてくださったのかということについて再び語られています。本当に人間関係の間にある罪やそういったものが全てイエス・キリストによって清められる。人間関係がイエス・キリストの十字架の上になければならないということを今日は語られています。それでは、これからまた適応の時間を持っていきたいと思います。神様が今日語ってくださった御言葉を具体的にどのように実践していったらいいのか、主がどのような従順を求めておられるのか、一つ一つ祈り求め聞いていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私はある方々が互いにちょっと関係が壊れてしまっているということが分かって、どうしようかなと思っていたんですけれども、一緒にこう集うことは難しいんだなと思ったんですが、この29節で最後にエサウとヤコブが揃って父を葬ったところで、で、この諦めずに、その彼らのために祈り続ける神様が時たって関係を修復してくださるので、 私は諦めずに祈り続けて、そして彼らそれぞれに関わって、本当に彼らは本当にこの許す心、本当に愛する心が与えられるように働きかけていくということですね。それ少しずつ進めていくということをしていきたいと思います。以上です。
はい、私はこの22節のところですけれど、あまりそれほど意識 してないんですが、自分たちのいただいている大きな特権というのがあるかなというふうに思わされました。この自分たちの今いる、自分たちの群れが持っているこの特殊性、またこれからのこの主のご計画ということを意識して、この自分を大したものではないというふうに思う謙遜さは大切なんですけれど、それとともに主が群れに対してこの抱いておられるビジョンということをよく見極めて、そしてそれを忘れずに行動していくことが大切だというふうに教えられました。それを実践していきたいと思います。
はい、私は神様は秩序のあるお方だということを、改めて今日教えていただきました。私はよく、まあ、この辺から人が救われるんじゃないかと勝手に想定すると、神様は全然違うところから救われる人を起こされて、まあ、そういうことがよく起こるんですけども、本当に自分の思いではなくて神様がどのようなお方かを知って、本当に神様のなさろうとしておられることに仕えることのできる器にならないといけないなと思いました。大阪選挙の方に参加させていただくんですけども、私自身が、旧友に連絡を取ったりしている中で、まあ、なんかいつの間にかちゃんと報告とかそういう相談をせずにしていた部分があったなと思ったので、やはり秩序をしっかり守って、一つ一つしていこうと思いました。はい、以上です。
私もこの人間関係について、主を土台としなければならないということを今日は語られています。ちょっといろいろなところで相談したり話したりしていく中で、どうしても私自身がこう人との関係というのを、会話とかいろんなものをシミュレーションしたり、いろいろなことを非常に考えてというふうにいつも思ってしまうんですけれども、やっぱりそうではなくて、本当に何よりもこの人と人との関係の間に主に立っていただく、主に収めていただくというところが根底に来なければならない。イエス・キリストの父親がなければ人間関係が祝福されることはないということを前提に、人々と関わっていかなければいけないということを今日は語られました。感謝いたします。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主よ、どうか今日の一日もあなたの聖霊によって導いてください。私たちがこの与えられた御言葉に従うことができるように、主から受けた恵みをしっかりと私たちの土台としていくことができるように、愛する主よ、私たち一人一人の関係が、主との関係が、人間同士の関係があなたにあって本当に祝福された一日となりますように、心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アミン。感謝いたします。それでは良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。